さて、ここからは皆さんからいただいたメールをご紹介したいと思います。
はい。
ですね、今回のテーマは、2012年私の懺悔ということでね、皆さんの、リアルな懺悔をね、たくさんいただきましたので、
はい。
早速ご紹介したいと思います。
はい。
まず、ラジオネーム、シングルベッドさん。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
猫屋さん、SF さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
もうすぐ2012年が終わりますね。私の今年の懺悔は、出会い系で知り合った人とアウターになってドタキャンしたということです。私は30代独身女性です。今まで出会いがなくずるずる過ぎてきましたが、さすがにこのままでは一生一人きりで過ごすことになるのではと心配になり、出会い系サイトで一人の男性と知り合いました。メールでのやり取りが主でしたが、気が合うなと思ったので一度会ってみようということになりました。でも前日になってすごく不安になってしまって、こちらから一方的にお断りのメールを出してそのまま音信不通になってしまいましたと。相手の方には申し訳ないなと本当に思うのですが、やはり顔も知らない状態からいきなり付き合うのは怖いなと思うのです。でもおかげで今年も独身のまま1年が終わろうとしています。
うん、
という、
なるほど、この人が独身でいる理由がわかりますね。非常にね、うん、
なんとも言えないですけど。
そりゃダメだよね。
そうか、
うん、
なんか、うん、僕やったことないのでわかんないですけど、
はい、
やっぱりこう相手側的にはいきなりやっぱりちょっと怖いのでやめますって言われたら、うわって感じ
てか、何をしてんのってことだよね、このシングルベッドさんがね。出会い系サイトに登録して、出会う段になってドタキャンって意味わかんないよね、だってね。
確かにね。なんか、ね、男性側の気持ちというか気になったら、うん、だって出会いたいから入ったんじゃないのってことですからね。
そう。全くね、お方違いもいないですね、これね。
まあ、うん、切羽詰まった感はあるんでしょうけど、こう、多分勢いで入って、で、まあ、いけるかなと思って、ある程度いろいろ話の段取りがついて、うん、さあ明日だってなった時に、急に冷静になっちゃったのかな。
まあ、かもしれませんがね。
さあってしちゃったんですかね。うん、でも、うん、まあ、こういう人だった場合、ここでまあ頑張って乗り切っても、後にそういうことがあったりとかすると、なかなか大変かもしれないですね。
うん、どういうことですか？そう。
いや、こう。
その後同じようなこと
って。そう。まあ、このタイミングでま、一回出会えても、またそういう急に不安になってみたいなことが、いろんなタイミングであったりとかすると。
なるほど。
結婚の段とかになって。
なるほどね。
ねえ。
本当にこの人いいんだろうかと。じゃあもうこの人ダメですね、そして
ね。なんか
ダメですね。
でもシングルベッドさん的にはやっぱり一生一人は嫌なんでしょうね。なんかアドバイスあげるとしたら、何があります？猫屋さん。
それは、本当に出会いたいんだったら、もうそれは、結婚相談所なりに駆け込んで、やるしかないでしょうね。
そうですね。
まあ、出会い系サイトってのは本当にこう、玉石混交なとこがありますから。
ああ、もうちょっと信頼に、たるっていうか、
そうだね。
安心のところに、行って、
そうだね。本当に。
しっかりべき相手を。
うん、結婚したいならそういう方向に行くのもいいんじゃないでしょうか。うん、
なるほど、
うん。
ということですよ。シングルベッドさん。残念。
本当に何が不安になったのかが問題だよね。
確かにね。何なんでしょうね。
私なんかお付き合いできるのかしら。思っちゃったとしたらもうこれはもう、一生シングルベッドですよ、それ
はね。相手がいい人かしらみたいなことなのかしら。
ねえ、でも気が合うなと思ったので、って言ってたので、何かしら。ね、感じはしますね。
騙されてるのかしらっていうのもあったかもしれないですね。まあね、またね、頑張って、出会い系行くか、ちゃんとした、そういう、ね、結婚相談所とかに登録するなりしてね、頑張ってやっていただければと思いますが、なんかこう言いながら、でも人のこと言えないなって思ってる自分がいて。
そうですか。
うん。
じゃあ、伊勢さんもぜひ何でしたっけ、お料理教室まで行っていただいて。
ああね、
ええ。
前回言いましたからね。うん、お料理教室と、あと、スタバのね、講習会を。
あ、そうだね。
行けたら行きたいんですけどね。僕、ほんとコミュニケーション能力が皆無なのでね。 心配です。はい。
まあ一回行ってみたらいいと思いますけどね。
そうですね。それで変わるかもしれないし、はい、ダメだっていうのも分かるかもしれないし、
そうそう。
まあ行くだけ行ってみるっていうのはいいかもしれないですね。
そうですね。
はい。お互い頑張りましょう。ありがとうございます。はい、
続きまして、ラジオネームマネーの猫さんですね、はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が懺悔したいのは、絶対に言えないのですが、FX 取引です。
おう。
私は主婦をやっているのですが、日中はそれほど忙しくないこともあって、インターネットで株や外貨取引などを少額で遊んでいました。
はい。
旦那の稼いできてくれたお金なので、そのお小遣いでやっていたのですが、今年になって自信がついてきたこともあって、FX に手を出してしまいました。
うん。
その結果、気づけば600万円のマイナス。生活費として別口座にしていた貯金を取り崩してしまいました。懺悔して許されることではないのかもしれませんが、私はどうすればいいのでしょうか。
相談されてしまいましたね。
稀に聞く話ではありますが、まあそうですね。一番いい方法としてはもう離婚しなさいってことですね。これはね、完全にね。
そうですね。
ええ、
これあれですよね。借金ってわけじゃないんですよね。その貯金がなくなったってことですよね。
そうだね。まあ借金じゃないからいいかっつったらあんなことは全くないからね。
旦那さん的にはね、おいおい、おいおいところじゃないか。
もう信頼は
でかいな。
信頼はマイナスどころじゃないですね。
600万はでかいな。確かに、ね、今僕600万貯金作れって言われたら何年かかるかな。ゾッとするな。
ゾッとするね。
うわ、
結局お金が一番こう揉めますからね。
そうですね。
生きてる中でね。
うわー、これはやってしまいましたね。FX って、そんなに、うん、何、大量の金額が動くもんなんですか？
FX の仕組みから、今ここでお話しすることはないですけれども、
はい、
元手よりも、大きな取引ができると。
はぁ、
株で言うと、30万円しかなかったら、30万円分の株しか買えないんだけども、はい、FX はレバレッジって言って、その信用取引ができるんだよね。30万の元手で、じゃあその20倍までちょっと取引できるようにしましょう、ということで、600万円分の取引ができるんだけども、
それはかなり危険ですね。
うん。
FX で儲けてる人っているんですか？
いる。お金持ちが儲けてる。
ああ。
もう完全にこのゼロサムゲームだから、ね、今から入っていったって、食い物にされるだけですからね。
ああ、じゃあ、小金程度じゃ全然、手出さない方がいいもんかな。
もう FX をやる人って多分、よっぽどのバカかお金持ちか、あと本当にもう専門家か、じゃないですかね。
そっか、怖いな。
もう全然、仕組みとかよくわかりませんけど。で、確かなんか規制もたくさんされてるから、
はい、
もう昔みたいに500倍とか、そういう、うん、レバレッジは効かないはずなので、
なるほどね。
うん。やっても儲からねえわ、リスクは高いわっていうね。
うん、怖いですね。
怖いね。で、まあ、目先の600万のマイナスはどうするかと。
そうですね。
いうことですが、
まあ、稼いでどうこうできるものではなさそうから、だから、
そうだね。
でも離婚して旦那さんは何も残んないですからね。
まあでも離婚せずにこれをね、こう飲み込めるかって言ったら多分旦那さん的にもこれはね、
完全管理しなきゃいけなくなりますもんね、うん、旦那さんがね。
そうだね。
もうその奥さんと別れないにしても奥さんにお金は任せられないってことになっちゃう。
そうだね。
あ、
まあ、今後お金だけじゃなくて全てのことに関して全く信用ができなくなるだろうね。
ああ、うん、やっぱお金っていうのはそういうところまで。
それもあるし、黙ってたってことでしょ？
ああ、まあね、うん。なるほどね。これは重いですね。
だからもう自分で600万をもう、ね、ああ、もうありとあらゆる手段を使ってね、もう腎臓売るなりしていただいて、捻出するか、
か、
もしくはもう、ね、犯行をついた状態で、離婚届を書いてくるか。
あ、
まあ、どちらですな。
厳しいですけど、そうなっちゃうのかな。
まあ、そうだよね、これはね。
まあ、そもそも私はどうすればいいでしょうかって私たちに言われてもね。
そうね。うん、そうね。
すごい。
まあ、もしくはもう一発ね、FX で逆転狙ったですな。
そうですね、うん。もう命をかけて。
そう。バイプ手段ってね。
ああ。
選択かってことですね。
それは散る方向が高いんでしょうな、うん、きっと。
そうね。
はい。 はい、ここについては特にノーコメントにしておきましょう。
続報はいりませんので、はい、はい、頑張ってください、
はい、ラジオ聞いてる場合ではないと思います。
そうですね、
はい、では次ですね、ラジオネーム状況物語さん、
はい、
ありがとうございます。今年大学受験に合格して上京した大学1年生ですと、
はい、
懺悔したいことは受験中のことです。私はどうしてもわからない問題があり悩んでいました。
うん、
そしたらたまたま前の席の人の答案が見えて、悩んでいた問題の回答もちらっと見えたのです。どう考えてもわからなかった僕はそのまま同じ答えを記載しました。その際は特にバレずに終わりましたと。その後合格通知が届いて無事に合格できたのですが、後でなんとなく自己採点をしてみたら本当にギリギリな点数で合格していたことが分かりました。まさにカンニングしたことで合格したことになります。東京の大学に行けたことは嬉しいのですが、ずっと引っかかっていてここにメールしました。やはり悪いことはするものじゃないですねと。
なるほど、文面からこう滲み出る小物感小物ですねこの人は。
あ、
なるほど
ね。いや、まあだからね、まあ受かったのはそのおかげではあるけど、やってはいけないことをやってしまったという、
うん、
何、罪悪感がずーっと蝕んでるんでしょうね。
そうですね、そうですね、ですけれども、
うん、
どうなんだろう、こういうことをしたことがない人って逆にいるんだろうか。
どうなんでしょうね、
うん、
わかんない。僕はあります。
見えたんなら仕方がねえ気がするよね、
はい、僕は割とあります。割とっていう
のが
ね、うん、受験で見たかは覚えてないですけど、受験はないんじゃないかな。普通に、中間期末とかではありますね。
うん、
ごめんね。
でもね。
見えたんだもん。見ようとしたんじゃない？見えたん
だ。そうそう。まあ、この人の場合は、それがま、正解だったのか、ま、わかりませんけども、ね、それ映した答えが間違ってる可能性もあるからね。
うん、そうですね。うん、
それはだからもう。
信頼、だって、それこそ受験生なんです。あれですからね、その人が頭いいかなんて分かんないから。
そうそうそう。
博打ではありますわね。うん、
まあ、社会に出たらね、その綺麗事ばっかりじゃないからね。
そうですね。
ありますし。
うん。うん、
まあ、それも才能じゃないですか。ある種。
うん。
なんだっけ、ヤフー知恵袋で、答えを募集したっていう件もありましたけど。
あ、うん、あ、そこまで来るとシステマティックすぎて。
そうね。
ちょっとなとは思いますけど。いや、まあ、良くないですけど、良くはないけど、うん、まあ少なくともこんなに反省っていうか、ずっと、うん、どうしたもんかっていう気持ちに一生ね苦しむのもねあれですからね。
まあ、そんなに大した問題ではないと私は思います、
うん、ということですよ、うん、猫屋さんがおっしゃってますので、まあねこれからまたそのテストを、まあ大学生だから受けることもありますが、していいとは言いませんけども、
そうね。
あんまりそれを引っ張って、そのね、自分の成績がおかしくなっちゃったりとかするのもあれなので、
うん、
まあ、もう、流しましょう。
まあ、真面目に勉強はした方がいいとは思いますが、うん、まあ、だからといって真面目に試験を受けた方がいいのかっていうと、それはまた別の問題だと思いますけどね。うん、
あんまり学生の人はあんまり参考にしてはいけないのかもしれないけど、
だって学校のテストってやっぱり、ね、学校のテストじゃないですか。それもやっぱこう実学を身につけてほしいですよね。
そうですね。うん、まあ、ただ、大学卒業できないっていうのも問題ですからね。
そうそう。大学が、卒業できるように、テストはだからもう何度か切り抜けていただいて、うん、まあ、カンニングもいいですから別に。
ああ。はい。そうですね、う
ん。その代わりちゃんと勉強しろと、はい、僕は言いたいですね。
そうですね。うん、僕とかは大学の、単位とかちゃんと取りましたが、社会人出てそれで何か活かされてるかというとそうでもないので、
うん、
どっちかっていうと、うん、もっと考えたりとかね、自分の考えとかをはっきりさせたりとか、やりたいことをやってみるとか、そういうことに注力した方がいいんじゃないかという気もしますので、
はい、
その付き合い方はそれぞれですけどね、そのカンニング一つにむにゃむにゃむにゃずっと悩んでるのもきっともったいないんでね、まだ1年生ですから。
そうですね。
いろいろ3年間こんなね、自由な時間ないですからね。
うん。
ぜひ、有意義に過ごしていただきたいものです。
そうだね。あと、お金さえあればね、何でもできるんだけどね。
うん。頑張ってくださいね。
はい。
ありがとうございます。
続きまして、ラジオネーム、ちなつさんですね。
ありがとうございます。
私は中学に通っている女子です。ついに来ましたね。 この。
来ましたね。
このラジオに来ましたね。
うわー。ちょっと年齢差が、なんか傾向的に上の人が多いっていう。なんか
そうね。
人妻さんとかね、うん、結構多いので。
そうね、ろくでもないのばっかだった。ついに来たね、このラジオにもね。
わー、ついに。
いや、苦節2年弱。2年も経ったのかな、ひょっとしたら。
そうですよ。2年、うん。もうすぐ2年ですよ。
そうだね。あ、じゃあで、その千夏さんですね、はい。私は中学に通っている女子ですと。いろんなことに興味を持ってしまうのですが、うん、ある日、ふと校舎の壁に埋め込まれている消火栓と警報装置がとても気になってしまいました。非常時に割ってボタンを押すと書かれていたのですが、どのくらいの力を入れればプラスチックのカバーが割れるのかがわからなかったのです。そこで思い切ってそのプラスチック部分を押してみると、プラスチックがちょっとへこんだだけなのに非常ベルが鳴り出してしまいました。先生は泣き出す、生徒は泣き出すし、先生は大声を出して避難を呼びかけるし、しかも消防車もやってきました。先生たちにはたっぷり怒られたので、もう懺悔は済みましたけども、今年の大失敗でした。
いやー、うん、いいですね。平和。
可愛らしいね。
素晴らしい。うん、いいですね。なんかこう、
さっきのね、クズみたいなショックとか、
クズとか言ったらダメ、
ね。そういう人と比べると本当にもう心がね、
メール送ってくださってる。
透き通るね、本当ね。
これなんかいいですね。先生たちにはたっぷり怒られたので、もう懺悔は済みましたっていう、この、すっぱりした感じがいいですね。
こう反省が見られません
ね、これ、ね。いいですね、若者。いいな。
ね、いろんなことに興味持ってしまうのですが、ってね。
ね、いいですね。
どうなることかと思いましょう。
このラジオも興味本位で聞いてるのかもしれないですね。
そうね。
ぜひぜひ、末永く聞いていただきたいものですが、うん、僕ね、でも知らなかったんですよ、その、何ちょっとの力で、
うん。
凹んだだけで鳴るんですね。
どうなんだろうね、これも、全部そうなのか、うん、それは全部試してないとダメですけども、
うん。そういう意味では、その、まあ怒られたっていうのも経験でしょうが、うん、まあこういうことになるんだなっていうことがね、その学校の人たちはわかるわけじゃないですか。
そうだね。
なかなかやらないじゃないですか。あ、なるほど、これを押すと、あ、なんか割と、あの子とか意外と泣くんだとか、先生、あ、こんなに取り乱すんだとかさ。
そうだね。
で、あ、結構消防車早く来るんだなとか、
そうだね。
なんかこう、本当に有事の時にしかわかんない。もしくは、ね、そういう、何訓練とかありますけど、まあ、ね、そういう、こういう感じじゃないじゃないですか。
そうだね。
そういう意味では、まあ、このね、これから、なんかいろいろね、災害とかもあるかもしれないみたいなことを言われてる中で、結構ね、リアル、何訓練みたいな感じ
ね。リアル訓練だね。
そう、
抜き打ちもいいとこだね。
そう、先生に対しても抜き打ちですからね。
そうそうそうそう。
お前らがちゃんと、避難誘導ができるかっていうのもチェックみたいな感じで、
ね。お前らは本当に先生足りうるかみたいなね。そうそう。そういうところが見えてきますね。
怒られるのを持って、うん、この人は信頼に足るみたいな。すごい、いい経験だったんじゃないですかね。まあ、周りのクラスメート的には迷惑せばかもしれないですけど、もうちょっと距離を置いたところから見ると、うん、なかなかできない経験をしたと思うんで、
はい。
しかし、すごいですね。消防車もすぐ来るんですね。
そうですね。まあ、そうあっていただきたいですね。
うん、なるほど。いやー、いいメールありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では、続いて、こちら。ラジオネーム、ずるい女さん。
はい。
ありがとうございます。今年、子供を出産しました。
はい。
男の子で、夫と共に溺愛しています。
うん。
ただ、一つ夫に秘密にしていることがあります。それは、この子が夫の子ではないということです。
また来ましたね、こういう、もう、クズどもが本当に。はい。
夫と結婚したのは2年前ですが、ちょうど1年前に私は密かに浮気をしていました。この子はその浮気相手との間に生まれた子です。いつかバレるのではないかとビクビクしているのですが、とても告白することができません。夫には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ただ、もっと言えないのは、はい、浮気相手との関係がまだ続いているということでしょうか。
いやー、これはもう、本当の意味のクズから来ましたね、メールがね。
ずるい女さん。すごいですね。なんだろう。笑えない。笑えないっていうか、もう笑わざるを得ない。なんだろう。もう何とも言えないですね。
夫がこれはかわいそうすぎますね、
そうですね、うん。あんたちょっといい女だったよぐらいでは済まないですね。
そうだね。
いや
まあ、今のうちにたっぷりね、慰謝料用意しといてください。
そうですね、
うん。
子供もかわいそうだよな。
だ子供は別に相手との子供だから、相手と一緒ならいいんじゃないですか。
まあその相手がね、既婚者じゃないといいですけどね。
ああ、そうかそうか。
もうダブル不倫とか最悪ですよ
ね。そうだね。なるほどね。
ああ、なんか、ドロドロしてますな。皆さん2012年もいろいろやってますな。
そうですね。
なんか僕がね、すごい真面目な生活を送ってる、なんか、いいな、みんな楽しく過ごしてですね。
世界の幸福の総量は多分決まってるんだ、きっとね。我々がそんなない分、こういうとこで多分、幸せが掴んじゃってるっていう。
そっかそっか。でもこれ幸せなのかな。まあでも、あまりこの人が完成してない感じがしますからね。これはもう何の弁護もできないですね。もう謝ってもどうにもならない。
本当、
旦那さんかわいそうだな。旦那さん気づかないんですね。気づかないか。顔が似てないとかそういうのも徐々に分かってくるんでしょうね。
そうだね。まあ、時間の問題ですな。そのままこう、ビクビクしながら過ごしてくださいということですね。はい、お金を貯めながら。
ご愁傷様です。
ご愁傷様です。はい、
重いよ。
じゃあ、続いてのメールは、ラジオネーム変態シーンさんですね。はい。いつもお世話になっております。
こちらこそありがとうございます。
はい、まず懺悔したいことがあります。
はい。
それは私がロリコンであることです。今年、私は巷で流行しているツール、LINE を導入しました。
ほう。
プロフィールを入力し、メッセージを裏和書きお友達に送信する毎日。
え？そうね。
その昔は文通コーナーでしか出会うことのなかった異性とも、格もたやすい手段でもって接触することができることに覚醒の感があります。今は14歳と16歳の女の子と楽しく会話をしております
が、マジですか。
世が世ならキャベツ畑から赤子が取れることを信じているような年齢です。
どうでしょう。
机の上に大書きした自制という二文字を睨みつつ、何をどこまでできるのか考えております。
これはやばいですね。久しぶりに来ましたね。
これはいいですね。いいメール来ましたね。
うわー、すごいなー。
そうですか、そうですか。
なんか、今までは割と、なんだ、適切な距離を保った状態で、語ってましたけど、
はい。
コミュニケーション取ってますね。
そうですね。LINE、確かに、最近またちょっと騒がれてますけどね。
はい。
なんだっけな。
なんか、
また規制されたんですよね。規制がされるのか分かりませんけど、はい、18歳以下のプロフィールの検索ができないようにするみたいな。
はい、僕 LINE ってやったことがなくてよく分かんないんですけど、そんな知らない人とやり合い
ができるらしいよ。検索ができるらしいよ。
うわぁ、怖
っ。で、今、まあ、これがまさにその援助交際の
ツールになって
る。ツールになってるらしいね。もう全部が全部そうでしょ？その、
ツイッターとかも、
ツイッターもそうだし、ツイッターは違うかな？そのなんだ、オンラインゲームとか。
ああ、アメーバピグとか。
そうね。
言っちゃった。
言っちゃったね。
でもそういう楽しいゲームなんでしょ
う
ね。
そうそうそう。だその中のさ、なんていうの、そのカードゲームとかあるでしょ？
うん、うん。
カードゲームの、なんかその、レアカードを開ける代わりに、てんてんてんみたいな。
キャー、大変欲しがる。
我々お金持ってますからな。そんなものいくらでもこうね、ガチャガチャ回せるわけですよ。
なるほど。
そのガチャガチャを回すお金でね、その少女をガチャガチャ回すわけでしょ。そういうことですよ。
いやー、
というところですが、まあ変態紳士さんも、そのツールを使って14歳と16歳の女の子と話をしていると。
なるほどね。
で、自制をしながらもいろいろ考えておるわけですね。
どこまでできるかっていうのがすごいですね。
何もできませんよ。
はい、できないですよ。ここで止めましょう。
日本の法律では何もできません。
まず懺悔したいことがあります。それは私がロリコンであることですって、これ2012年に限ったことではないですよね。来年もきっと続くでしょう。なんと。
そのロリコンからその2012年に LINE を導入しちゃったってこと
ですね。そういうことなんでしょうね。今年のその懺悔は LINE を導入したことなんですね。
この懺悔がまあ来年どうなるかと、ね。
そうですね。消化されるか。
懺悔どころかね、その、法律的にいろいろね、償いをしてしまうことになるかもしれない。
いやですよ。またなんか刑務所からメールとかね。さすがに、ポッドキャスト聞けないでしょうしね。
そうですね。
怖いな。
確かにそういうのとこう、もう隣り合わせの世界なわけじゃないですか。
このインターネットの時代ってね。知らなかったな。こんなことになってるんだ。うん、
僕も LINE は全く導入はしないですし、はい、するつもりもないんですけども、ね、こういうのをやったもん勝ちだよね。
ちょっと考えちゃいますね。
うん、
いやー、
なるほど。
怖い怖い。
まあ、変態紳士さんね、何かあったらぜひそのファイルか何か送っていただければですね、
はい。
結構でございますので。
ん？どういうこと？
はい、ありがとうございました。はい。
はい。あれ、もういつもありがとうございます。こういうこと言いつつね、なんか、いつもこう、まめにメールを送ってくださりますからね。
そうですね。
ありがとうございます。ではこちら、ラジオネーム、涙のカニさん。
はい。
ありがとうございます。今年の懺悔は大好きなアイドルのイベントに一度だけ参加できなかったことです。
はい。
存在を知ってか時から一目惚れをしてしまいずっと応援しているアイドルがいるのですが、
うん、
一度だけどうしても断れない行事、かっこ親の葬儀は重なってしまい、泣く泣く参加するのを断念しました。当たり前ですよね。しかし今になって考えると本当にあの一回が悔やまれます。ライバルたちは今年も全参加を達成しているのです。来年こそはたとえどんな何があったとしても、イベントに全参加する所存です。ごめんよ、サダチ。サダチっていうのは、その、アイドルさんなんでしょうね、きっとね。
あ、サダチ。なんでしょうね。どこのアイドルかわかりませんけども。
ね、僕はちょっとピッとくるものあるんです
けど。そうですか。
なるほどね。
ああ。親の死に目というか、葬儀と重なってしまったイベント。
まあ、正しい判断だと思いますよ、さすがに。
葬儀か、なんだろうね。お葬式なのか、何回忌みたいな、そういうやつなのか、によってもちょっと違うかな。
あ、まあ、すね。そうね。そうね、うん、確かに。まあ、でも親ですからね。
そっか、親か。
親戚とは違いますからね。は、うん、でもやっぱりこう、何？熱狂的なファンっていうのは一回もこう、譲ることはできないものなんですかね。
ですかね。なるほどな。
僕、その、さっきの、2本目でも言いましたけど、結構イベント今年行ったりしたんですよ。うん、
はい。
で、そのイベントの打ち上げの中の一つにアイドルのイベントっていうのにも行ったりしたんですよ。
ええ。
その好きな、上司が、その好きなアイドルがいて、一人で行くの嫌だから一緒に行ってみたいなのとかして。
はい。
最近はもうそんな上司も一人でどんどん行ってるんですけど。
なるほど。
なんか、それを見るにつけ、なんか、あの人前も行ったみたいな人とかやっぱりいるんですよね。
うん、
その、なるほど。本当こう、どんなに、その、何、世の中的に知らないアイドルの人とかも、必ず一人は本当にずっと応援してくれるファンっていうのがいるもんなんだな、みたいな感じで。
そうですね。
まあ、まだね、イベントの回数とかが少なければ、全参加とかも可能かもしれないですけど、うん、なかなかね、お金もかかるし。
そうだね、イベントね。でもこういう、その、つわものがいるからこそ、
うん、
他のその新参というか新規のファンがイベントに参加できないというですね。
あ、まあね。
そういうチケットの争奪もあるわけですよね。
確かにね、
うん。難しいですね。
確かに難しいと思います。うん、もうなんか会場もちっちゃいからね。
そうだよね。
みんながみんな入れるというわけでもないみたいなんで。
だから例えばその横浜アリーナ 2days とか 3days みたいなところも、はい、ね、全部同じファンがこう、3回行っちゃうみたいなさ。
あ、
ね、で、3回全部参加しましたみたいなことをね、こう声高に言っちゃう感じ、うん、どうなんだろうね。まあもちろんアーティスト側からすれば、まあ同じお金でございますからね。
そうですね。
関係ないんでしょうけども。
長期的に見ると、
うん、
まあ偏っちゃうし、その新規メンファンっていうのが作れないっていうのは広がりよりも狭まってっちゃう感じになるから。
そうだね。
ある程度危機感を感じるんじゃないかな。でも今時まず横浜アリーナとかでできるアイドルもそうそういないですからね。
まあまあね、そうね。
ももクロとか辛いじゃないですか。大変みたいですよ。なんか 見に行ったりするとやっぱり規模が全然違いますからね。
そうですか。
何十人とかでお客が多いですねみたいな感じ。なんかすごいとこにいる僕もどうなのっていう感じもしますけどね。
それはもう応援せざるを得ないね、やっぱりね。なるほどね。
普通になんか何カフェみたいなところを借りてやったりとか、そういう感じですかね。
あ、いいですね。そういうファンはいいな。非常にこう、うん、らしいね。
なんか本当みんな幸せそうなんですよ。ファンも嬉しそうだし、アイドルの人たちも本当嬉しそうに、いやなんかね、歌ったり踊ったり喋ったりしてるわけで、で僕はなんか中途半端にしか知らないから、どういうモチベーションでいたもんかみたいな感じで困ってしまったりとかするんですけど、
なるほどね。
なんか申し訳ないんですよね。なんかそういう中途半端な状態で行くのも、
じゃあもうぜひどっぷり使っていただいてですね。
2013
年に挑んでいただけると思うわけですが、
今年のそういう意味で残念なことっていうと、
はい、
その今客先に行ってるんですけど、
はい、
そのお客さんから か、なんかオタクっぽい印象を植え付けてしまったらしくて、どうも。
大失敗ですな。
そう、なんか、ああ、そっかそっか、そういうの詳しいんだね、みたいな。なんかポロって言っちゃった時、なんかヘケビのことをちょろっと話したのかな。
そう
っ
すね。
それでね、なんか、あ、失敗したなと。まあ、もう別にいいんですけど。
なるほどね。まあまあ、それも2013年に向けてね、また、ね、頑張っていってほしいと思うわけですが。はい、さあさあ、そんな感じで、皆さんの懺悔を受け止めてきたわけですが、まあ我々もね、まあ懺悔がないわけじゃないと。
はい。
そんな公明正大に生きてるわけじゃございません
のでね。そうですね。
私も一個もし懺悔をして、いいとするならばですね。
はい。
まあ今年もたくさんね、あのメールを作ったなと。
え？どういうこと？
メールをたくさんまあね、こう書いたなという気がしますね。
ああ、うん、そうですね。ね。それは、まあでもしょうがないんじゃないですか？
そうですね。うん。
だって、来ないんだもん。
そうね。
うん。
というわけで、来月もぜひですね、皆さんからメールを送っていただきたいと思うわけです
が。はい。
はい。
そうですね。来月もまたこういうメール、テーマを募集したいと思います。
はい。
来月のテーマは、こちら。2013年新しく始めたいこと。
なるほどね。まあ今年が、あ、今回が懺悔、でしたから、はい、もう心機一転ね。
そうですね。新たな気持ちで。
やりたいことと。
うん。
なんですかね、もういろいろありますよね。1年間365日ありますから、やろうと今何でもできますからね。
うん、
うん、
まあ僕はこの前も言いましたけど、まあ、スタバのね、
そうね、コーヒー研修、
コーヒー研修、もしくは料理教室あたりですかね、
うん、どちらもね、もう多分ワンクリックです。ワンクリック、
ああでもな、
まあ、クリックした後にまあいろいろ個人情報を書きますけども、もちろんね、はい、もうすぐできますよ。
そっか、なんかね、せっかくだしネタにもなるから一回ぐらい行ってみたいなと思いますね。
そうね。ね、うん、まあぜひそれで行っていただければもうそれだけでね、もう一本二本は軽くね、できますから、もうぜひぜひやっていただいて、
ね、本当に身を削って生きていくっていうことの大切さ。
うん、本当。そうですね。
そうですよ。と頑張ろうと思います。
はい。
本当にね、別になんか。最初の一歩が大変なだけで、まあいろいろ大変なことあるかもしれないけど、いい経験にはなると思うんでね、はい、
そうですね。
皆さんもなんかやってみたいことあると思います。ぜひぜひ送っていただければと思いますので、はい、sfnomad@good.jp までメールを送ってください。
はい。
というわけで、2012年の SF ラジオもこれで最後ですね。
そうですね。そうしたら皆さん、良いお年をお迎えください、ということで、
はい、
はい、
皆さんありがとうございました。また次回まで、さようなら！
さようなら。